映画サンセットサンライズより網森翔平&青葉いちこで思い出のアルバムでした。こちら現在公開中の映画です。チェックしてみてください。はい、では後半ですが、2024年映画10選、外国語映画編いきたいと思います。さあ、じゃあもう早速いこう。じゃあさっきと同じ順番で天上さんのメールから紹介お願いします。
おい、まず1本目、はい、これも見た順番だそうですが、はい、赤い鳥での秘密、
うん、そうだよ ね
言わずもがな、うん、映画さんに隠れてよかったです、うんね、また見たいという声もいただいていて、また台湾映画同好会さんと何かやりたいなと思いました。これね、最上位もねちらちら出てきてるんで、
うんうんうん、
あの見逃している方はぜひ諦めずに、これ円盤にならないらしいんですよ、
う
ん、
そうですね、
配給のいろんな条件上慣れないできないということなんで、とにかくあの劇場でやる映画、あ、やる機会があったらまずは見ていただきたいですね、うん、はい。そしてアイアンクロー、
うん、
ね、もう全くプロレス知らなくても名作オブ名作のアイアンクロー、
うん、
うん、A24 制作ですが、なかなか地味な広がり方でもったいなかった、
うん、
映画の広がり方がね、で親子って兄弟って家族って難しい、
うん、
ザッカイフロン優勝、
うんうん、本当
よかったですね、うん、3本目ホールドオーバー、
うん、
上映時間を、いや全く間違えてしまった、上映時期を、
うん、
全く間違えてしまった作品でしょうって12月に見たかった、
うん、しかしそうだね、クリスマス映画だからね、
うん、そうなんだよね。でもそうするとさ、もうアカデミー賞の頃なんかみんな忘れちゃって、うん、でも来年の、ね、うん、次の年の話になっちゃうから難しい公開時期だったよ、
う
ん、確かに、
ね、うん、そうですね、
はい、リッチランド、
うん、
なるほど、うん、オッペンハイマーを見て何かを感じた人、うん、考えた人は見てほしい、
うん
うん、オッペンハイマーでマンハッタン計画のために作られた街が出てきたと思うのですが、実際その街リッチランドの今を追ったドキュメンタリーです。オッペンハイマーと抱き合わせて上映してほしかった、
うん
うん、これ寺川さんも見た直後ぐらいにいろいろ言ってたよね。
そうですね、うん、はい、そうです、そうです、
うん、5本目ヒューマニストバンパイアーシーキングコンセンティングスーサイダルパーソン、
そう、めっちゃ長いやつが、そうそうそうそう
、これ特にコメントがないですけど、うん、これどんな見てるんです
か。いや見てない、僕見てない、見てない、そう、でもタイトル長いのは知ってる
なんかこれやっぱり吸血鬼の話なの、
うん、だったかな、
ね、ここ聞きたかったね、
うんうんうん、
あ、人間を殺したくない吸血鬼と死を望む青年の出会いを描いたカナダ初のダークファンタジー、
うん、
好きそうだな天海さんがはい、で6本、あコメントあった、ごめんごめん、
うん、
フランスのおしゃれ吸血鬼映画だった、
はいはい、
だけど意外とメッセージ性もあって可愛い、そんな世界観が好き、ね、
うん、
ちょっとアメリカン、
うん、
でもさすがフランスだって、
うん、
へますます分かんねえやはい、次、私は時々考える、
あ、はい、
ね、映画に順位はつけたくないと言いましたが、うん、つけるならこれがベストです、
うん、
ね、うん、さっきのバカ猫、バカ猫じゃねえや、
バカ猫アンズちゃん、
ね、バカ猫アンズちゃん同様、
うんうん、
ね、天上さんももしベスト1を選ぶならこれというダントツした映画があったんですね、
うんうんう
ん、これが私は時々考える、
うん、
とても静かで派手な映画ではないのですが、うん、とてつもなく共感できるけどあまり大きな声では言えない、
うん、
考え方がそんな考え方がそのまま映画になったような素敵な映画でした、
うんうん、
スターウォーズではいろいろあったけど本作のデイジー・リドリーが、
うん、
これプロデュースもやっているんですよ、
そうですね、
でもこの主演もやってる人、この主演、うん、この演技はとっても良かったと、うん、はい、次は哀れみの三章ですね、うんうん、順位はつけたくないと言いましたがパート2 なんでもうベストは言っちゃったぞ順位をつけるならこれが同率1位です、
はいはい、
同率1位ってのずるいよね、
でも分かる分かる
夜ごすナンティモス作品、
はい、
哀れなる者たちよりも私はこちらが好きです、見終わった後の感覚が村上春樹のめちゃくちゃ面白い短編集の読後感とそっくりで、わからないことばかりだけどすがすがしいというさすがランティモス、
うん、
今年はストレンジャーでランティモス特集を見に行きまして、
うん、
キネッタという初期の作品を見たのですが、すで、うん、に哀れみの三章の片鱗が見えていて、
うん、
才能に揺れ失しました、今月リバイバル上映する、籠の中の乙女も未見なので楽しみですと、
はいはい
はい、あのね、 ヨルゴスさん本当にもう大好きになっちゃってますね、彼女はね。結構やばい監督が好きですよね。ちょっと前はあれだもんね、あのデンマークのあの監督ですもん。ラース・
フォントリア、
フォントリアに変わってましたからね。動物界、
はい、ああ、いやす、うん、
ね、
うん、
次に来てまして、うん、これね、こちらもフランスボディホラー SF。
おう、ああ、そうそうそうそうそう。
ボディフォラー SF、うんうんうん、動物になってしまう病気が蔓延する世界でどう生きていくか、共存したり迫害したりする人間模様を美しく描いた一方、
うんうん、
ボディホラーといえば、
うん、
パパクローネンバーグの裸のランチも今年見に行きました。
おお、あ、そうなんだ、
うんうん、あのぐちゃぐちゃ感のあるボディホラーも好みですが動物界のボディホラーはフランスらしく造形がアートでした、
うんうん、
テーマもコロナ禍と相まって響くものがありましたし、テルマ&ルイーズっぽさもあったりして、ね、かなり印象に残る作品でした、うん、これ見てないね僕ね、うんうん、なんか予告編は強烈だったな。
いや、うんうんうんうん、
はい、そして次来ましたよ。オールタイムベストに入れたい一本です。
おう、
ロボットドリームズ。
あー、
そうね、トレーナーを買ったので2月あたりのシネポというおそらく来ています。あの、これはさ、わざと無視しよう。え、何それみたいな、触れない。でも絶対見て見て、ほらっていうか、うんってスルーするっていうね、ちょっといたずらを仕掛けたいと思いますが、実写ではどうしたってプロパガンダになってしまいそうなことを、
うん、
犬とロボットのというキャラクターで上手に描いていたと思います、
うんうん、
確かにね、うん、はい、クラブゼロ、
あ、
10本目。
そうか、なるほど、
絶妙に気持ちの悪いポイントをついてくる嫌、うん、な映画だと思ったら、ジェシカ・ハウスナー監督はミハエル・ハネケ監督の弟子であり、もうそれだけで大好きだなっていうことだね。まあ、そのファニーゲームのアシスタントをされていたということで、問答無用でベストに入れますっていう、ね、
うん、
はい、でカルトとか洗脳ってハマる人ってバカなんじゃない、私引っかからないしと思っている人こそ見てほしい、
うん、
左派右派に関わらず、そもそも人間って一人残らず滑稽でしょという、うん、ハウスナー監督最高です、
うん、
これからチェックしたい監督になりました。という10本でございました。お
ー、いいですね、さすが。やっぱりちょっとこっち水戸エリアではね、上映されてない作品なんかをセレクト
して、そうだね、僕見てないが本当多いもんな、うん、
はい、僕もありますね、
うん
うん、いやー、さすが、
はい、
ね、あのタイトル長いやつね、そう、それね、見てなくても言いたくなるんだよね。
うんうんうん、
あのバンパイアのやつね、
うん
うん、そう。動物界は雨座でやるんじゃなかったでしたっけ、
近日中、ね、
確かね、
はい、
うん、はいはい、そんなとこですか。
おい、
はい、じゃあタポシさん行ってみますか。
おい、
はい、
まあ僕もそれなりにちょっと偏っているところがありますが、やはりインド映画は入ってしまうんですね。
もちろん、
はい、
うん、
まず1本目、ジガルタンダ、うん、ダブル X、
うん、
ね、で2本目が花嫁はどこへ、
うん、
ね、まずタイトルだけ言っちゃいますね、
はい、
そしてロボットドリームズ、
うん、
関心領域、
うん、
ホールドオーバーズ、アイアンクロー、時々私は考える、赤い糸、型破りな教室、最後10本目がジョイランド私の願い。
お、
これはパキスタン映画ですね、
うん
うん、まあ本当にちょっと短めにコメントしとくと、
うん、
ですね、とにかくね、ジガルタナ WX はもう放送で今年何度言ったか分からない
くらい増
えてるんで、
うん、
もう一言、こんな映画愛にあふれた映画の力を信じきっている映画はないので、とにかく見てくださいしか言えないですね、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと癖強すぎるんでちょっと人を選ぶかもしれないですけど、僕は本当にね、久々のインド映画の大傑作が来たなと思いました、
うん、
とそれとはある意味逆 の意味っていうのかな、うん、花嫁はどこへは本当にねちょっとウェルメイドすぎるんですね。あのインドの臭みみたいなものがね、
うんうん、
あのほぼこう抜かれて
る、はいはい、そういう意味ね、
はい、
うん、
あの本当にね世界中で誰もが共感できるようなテーマにちゃんと普遍的な問題としてこう脚本がね、
うん、
消化してるんですよ。消化っていうのはあの 登る花と書くね、
うん、
だから真実味のようなものはちょっと希薄になってるんだけども、でもインドの田舎とか結婚制度とかの物語を借りつつ自分の生きる道自分のがこう見出す物語っていうのはどんなものなのかってことをね示してくれるんで本当に素晴らしい映画だと思いますね、うん、特に女性はなんか自分のことと感じられたりした方はちょっとこうオーバーウェルミングなその感情が高まってしまうって方もいるぐらいよくできた脚本です。はい、次がですねロボットドリームスね、うんうん、これはねなんかねこれある意味逆にって言い方もよく僕あんま好きじゃないんだけども、
うん、
古くて新しい古典的な名作の味わいがあるんだよね、
うんうんうんうん、
アニメで新しいのに、うんうん、そういうふうに僕も思いました、うんうん、はい、それから関心領域、
うん、
これね現実と何つったらいいんですかこう映画、
うん、
それから今と当時、
うん、
戦時中の、ね、第二次世界大戦のこと、それからあとはこうその当事者と過去の当事者と僕たちの現代の自分たち、
うん、
これがねとにかく見事につながっちゃうんですよ最後、
うん、
あの映画の仕掛けで、
ね、うん、
あれは本当ドキッとした、
うん、
ね、寺川さんも1本目眠ったって言ったじゃない。あ、そうそうそうそう、僕も眠っちゃって、
うん、1回目ね、
もうそのまま次の回は僕が見て帰ってきたんだけど、
うん、
いやなんでこんな寝ちゃったんだ、もう最初に僕あれ監督がわざと仕掛けてるしか思えない
ん
だよね、
うんうんうん、
あの変な音といい、
うん、
まあ、でもそんなことをなんかねあの考えさせられる、
うん、
いわゆるなアシュビッツ問題とかのナチスドイツの、問題についてこんな描き方した映画なかったなと思いますね、
うんうんうん、は
い、それからホールドオーバーズ、僕はあのアレクサンダー・ペインというこの監督さんのことをずっと見続けてきて、
はいはい、
ある種の一つの到達点にね、
うん、
あの来たような作品なんでお見事でした、
うん
うん、それからアイアンクロー、
うん、
これだけね見る前の期待の低さとね見た後の気持ちが乖離する作品もなくて、
うんうんうん、
はあプロレスの映画ねなんて感じで見に行って、うん、はーってやられて帰ってきましたけど、うんうん、もう家父長制がどうかとかそんな解説を、ね、しようともできるんだけど、とにかく家族と仕事、夢と現実、ね、何なんみたいな、君はどう生きるみたいな、うん、そういう人生訓をねあの迫られてくる本当にいい映画でしたね、
うん、
それからね時々私は考える、
はい、
これ実はあまりにもいいいいって言ってたから天海さんが、
うん、
あの劇場で見れなかったから配信で見たんですよ、
うんうんうん、
でね見てる時は淡々と見ててちょっと何か所かちょっと退屈になるようなところもあったんですよ、うん、ところがねあここで終わるなってところで見事にエンディングが入ってって、そういう映画ってありますよね、
ありますよね、うん、
ここで終わってくれみたいなさ、
うんうん、
ここで終わるのが気持ちいいみたいなところ、
うん、
でエンドロールになったらなんか理由もなくとにかく無性に泣けてきちゃって、
うんうんうんうん、
でエンドロール終わった時でも、うん、もう本当に涙止まんないぐらいね一人で部屋で見てたから、うん、なんかこううつうつうつうつうね変な嫌な涙じゃないんだけど、うん、泣いてしまった映画です。理由はよく僕まだ分析してません。いい映画でした、
うん、
それから赤い糸、
はい、
ね、
輪廻の秘密、
はい、
うん、
まあ、インド映画味もあるという言い方をすると台湾映画には悪いんですが、とにかくエンタメとそのなんかバランスが本当に良くて、でそういうこう派手な、ね、飾りをしてるけどもうなんか普遍的な命って大事だよねみたいなメッセージが込められてるので、うん、もう最高です、
うん、
はい、それから片振りの教室、
はい、
これもね実話の力、
うん、
もうそれからあのものを学ぶ時のワクワクドキドキ、
うんうんうん、
これね僕今の年になってももう一回味わいたいって改めて思いました、
うんうん、
知的好奇心 の素晴らしさ、
うん、
もうビバ勉強っていうか、
うん、
あのビバ知るって楽しいねって、
うん、
そんな映画です。
メキシコでしたっけ、
メキシコ、ね、
の実話を基づいた話ですよね。
そう
です、
うん、なんかこれね小学生というか中学生や日本の子供たちが見てもどう思うのかななんてこともちょっとね、
うんうん、
考えましたね、うん、で最後ジョイランド私の願いですが、はい、もうねとにかくね撮影のセンス、うん、映像のセンスがもう際立ってるんですよ、うん、なんかもうパキスタンの映画人半端ないなって思いましたね、うん、だからねこれラホールの街並み自体がもうすごい綺麗なんだけど、うん、もうそれがもう映えるなんてもんじゃないんですよ、うん、で演出も演技もその過不足のない適切さっていうのがもうにじみ出てて、うん、テーマの切り取り方からしたらもうあらぬ方向に行きそうなところがいくつかあるんだけど最後見事なエンディングっていうか悲しいエンディングっていうかねその手話なんかもう素晴らしい映画でした、
うん
うん、まあそういうわけでこんな10本になっております、
う
ん、
はいありがとうございます。はいじゃあ最後僕行きましょう。では、僕もさっきと同じように、うん、もう今年外国映画のもうベストワンもうこれっていうのを一本紹介しますね。
何だろう。
僕はチャレンジャーズです。今年これも何回ももうこの番組でねルカ・ガダニーのそして全デイヤもうこの映画見た後の上がりっぷりが
帰りものすごい興奮じゃ
な
かった
。そうなんですよね。
それぐらいなこと。
そうそうで前の席に座ってた外国人の2人のお姉さんと帰りハイタッチしたくなっちゃうぐらい。よくわからない感情になって帰ってきたっていう
そこはねいつかね、うん、ちょっとね、うん、天谷さんと3人で話してみたいねこのチャレンジャーズについてはね、うん、映画そのものもそうなんだけどその扱ってるテーマがさ、
う
ん、
あそうですね
これスポーツ映画のようでいて、うん、実は新しいセックスをテーマにした映画ですよ ね、
まあすねまあ、コミュニケーションの話なんですね。ですよね、はい、そうそうそう、うん、でただテニスっていうスポーツがなんかやっぱりそんなのを内包しててやっぱりコミュニケーションなんですよね。スポーツにね内包されてるものだとは思うけど、はいはい、そこをうまく映画的に使っていやもうねラストとかも最高なんですよ、まあ、イエスって言って終わるっていうこれがねもう、はい、今年最高でした。
っていうかいろんな画角の撮り方がちょっと変態チックだよな人
ね。もうそうですね。そう
です でも斬新で見た頃の絵ですごい綺麗だったし、
ね。うん、そう。なので、はい、おすすめです。
はい。
はい、で残り9本いきます。コット始まりの夏。
はい。
それからロボットドリームズ。
はい。
ウォークアップ、はい、本サンス入れときます。
はい。
マッドマックスフィリオサ。
はい。
うん。それでここまでで5本 で残り5本は、まあ、アカデミー賞関連というかね去年のアカデミー賞になっちゃうけどね、
はい、
まあ、アイアンクローもそうですねとパストライブス、
うん、
そして関心領域、
うん
哀れなる者たち、
うん
オッペンハイマー、
うん、
で全部で10本かな、
うん、
となります、まあアカデミー賞作品をね入れるかどうかってやっぱちょっと迷っちゃうとこだったんですけど、うん、やっぱり昨年前半特にこのアカデミー賞受賞作品の強さっていうのが目立ったなっていうところとあと、まあ、この番組でちょっと言いましたけどそれ以降なかなかこう強めの作品が見当たらなかったなっていうのがおそらくですけどその、ハリウッドであったストライキとか、まあ、コロナの問題で映画制作がストップしてたなんていうのもあるので、うん、2024年はちょっとその辺も、まあ、反映されてる、うんまあ、外国の映画だったかなと思います。で、まあ、2025年は今度はコロナ禍以降作られた作品がこうどんどん消化されていくんで今年は今年でまた面白い、まあ、対策がどんどんね出てくるんで、まあ、アカデミー賞の雰囲気もまた変わるんじゃないかなと思いますし、はい、そういう中でも、まあ、今年10本選ぶとこんな感じかなということで、僕の方は、以上10本でした。まあそうですねこれ10本ね入らない作品が、まあ、それぞれ絶対にあってもうこれ言いたくなっちゃうわけで、ね、それ始まるとこの番組この後終わんなくなっちゃうから
天海さんもちゃんとメールに書いて
る、ね、きっとあるでしょ、はい、そうある絶対あるからねでそれを言いたくなるからね、
うんうん、
意外とベスト10に入れないやつの方が熱く語っちゃったりとかねっていうね、ね、あったりするんでそれ始まるとこれ終わんなくなるんで、うんまあ、次回の放送あたりにちょっとその辺は触れられたらなと思いますんで。
あ、僕50本ぐらいあるから、
ね、やばいじゃん終わんないじゃん終わんない終わんない、ね、ということで、まあ、10本ずつ選んでみました、ね、もう言っちゃいましたよこれで ね世に放ってしまいましたよ、
はい、うん、今ぐらいから聞き始めた方、うわ聞き逃したって方大丈夫です、うん、X でちゃんと画像で僕らアップしますんで、
おおお、さすが、はい、さすが中の人ありがとうございます。はい、はいはい、そうですね、まあ、毎年ねこれやってますけども、まあ、日本映画と外国映画をじゃあ分けた方がいいのか、ね、一緒にした方がいいのかとか、そんな話もあったりするんですけど、まあね、うん、まあ、映画は映画だからそんな分ける必要ないっていうね意見もあったり、ね、なんですけど、まあ、私たちは便宜上ねこうやって分けてますけど、それはたくさん選べることができるっていうねメリットがありまして、
そうですね、はい、それもあるけどあのどうしたって日本映画って世界4位の制作本数の誇る国なんですよ、うんうんうん、だからやっぱり日本に住んでいて日本語というセリフとか日本の文化とかっていうのを理解できる、まあ、そういう幸運に恵まれてるとすれば、うん、やっぱ日本映画だけで10本を選んでみたくなる、
うんうん、
で、まあ、インド、アメリカ、中国がこの3位を独占してるんですけど、うん、映画本数、制作本数においてはこういうものをまとめて全部日本に来るわけではないけど、うん、でも比較的世界の中でもよく見れる環境が整っている方なので、うん、だったらこれは外国映画ということでちょっとね、うん、人からげにしちゃってるけど、うん、だから僕はある程度別々に選ぶっていうのはとても、順当というか、うん、妥当な選択だし、まあ、どの映画ベスト10もさ大体それやってるからね、
うんうん、
という建前の理由付けをしておいてよかった、うん、20が10になるだけでどんだけ大変だと思ってんだよ、お店でね本音は隠しとく、
まあまあまあ、うん、まあ、ということで3人それぞれね紹介しましたけど、まあ重なった部分もねあって、まあやっぱり、まあ、若干シネフィル的なセレクトしてるところも、まあ、僕自身もねこうやって言ってみるとそんな感じのところもあったりして、
うん、
まあね、もしかしたら聞いたことないよっていう作品がたくさんあったかもしれないんですけど、
うん、
ぜひね皆さんの鑑賞のなんかこうヒントにしてもらえたらいいなと思いますんで、見たことない作品、聞いたことない作品ぜひね配信とかで、または劇場であれば見ていただければなと思います。
そうですね、うん、あと各市いろんなメディアとかが、うん、いろんなベスト10を発表しているので、
あ、そうですね、
そのベスト10なんかも参考にしていただいて、うん、まあ、僕たちのベスト10も参考になるんでしたら、まあ、ぜひ参考にしていただいて、うん、はい、見逃している作品があったら、うん、なんかじゃあ後から見てみようかなっていう、うん、その皆さんの映画ライフがちょっと豊かになるお助けというかね、うん、人支えというかちょっとこう人つまみのお塩になったら本当に嬉しいですね、
うんうん、ね、うん、はい、ということで皆さんからもねぜひね今年2024年こんなの良かったよっていうのがあればね、メールでもぜひ
お待ちしております。
お願いします。
ここでアドレス言わないの？
え、パルシネアットマーク gmail.com ですよろしくお願いします。はい、はい、では以上2024年映画10選でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は1月28日火曜日夜8時からの放送です。まあ、今日ね触れなかった作品なんか次回の放送でちょっとね紹介できたらなと思いますんで、ぜひ次回も楽しみ。
そうですね、うん、天谷さんが挙げた動物界、うん、それから僕が挙げたジョイランド私の願い、うん、甘えざりもやってますんで、
あ、今
そうなんです。
お、なるほど。
そしてどうすればよかったのかという衝撃のドキュメンタリー、
あ、そうですね、
4K レストア版、うん、I am calling you バグラットカフェ、この4本で、上映してますから、ぜひ見てください。
はい、はいはい、では次回もお楽しみに。
さよなら。